通告に従い、令和4年第4回三河町議会定例会において一般質問を行います。1、活気あふれる老人組織と活躍できる体制整備について。1括弧老人連合会の推進と今後の支援策について所見を伺います。2括弧空き家を利用した老人クラブの産直施設運営や空き家を利用した高齢者の居場所づくりについて所見を伺います。
阿部町長。
小野寺正樹議員にご答弁申し上げます。質問事項1の老人組織について、1点目の老人クラブ連合会に関するご質問でありますが、老人クラブは生きがいづくりや地域に根ざした社会参加活動として、会員相互の交流活動や友愛訪問のほか、地域社会への奉仕活動なども行っており、町といたしましては高齢者地域活動支援事業として老人クラブ連合会やそれに加盟する隊員クラブの活動を支援しているところであります。近年老人クラブ連合会からの隊員老人クラブの脱会が続いており、いかにして歯止めをかけ組織として存続させていくかが大きな課題であると認識いたしているところであります。今後も生活様式や価値観の多様化が予想される中、高齢者の生きがいづくりや健康づくり事業の充実を図り、その中から自分に合った活動を選択できるように社会福祉協議会と関係機関との連携を強化し、その体制づくりの充実に努めてまいりたいと考えております。次に2点目の空き家を利用した高齢者の居場所づくりに関するご質問でありますが、高齢者を対象とした100歳体操やミニサロン事業等については、町内会公民館を拠点として活動できていることから、現時点においては空き家等の活用については考えていないところであります。以上答弁といたします。
1番、小野寺正樹議員。
はい、それでは、質問させていただきます。それでは、はじめに、老人クラブ連合会の推進についてお聞きしますが、その前に、老人クラブ連合会では、個人の入会もでき、特に、男性のなり手が極端に少ないと聞いています。町長にお聞きします。町長は、老人クラブに加入していますか。もし、加入していないとしたら、その理由はいかがなものでしょうか。お聞かせ願います。
阿部町長。
小野寺議員の質問に直接お答えするとなれば、私は今老人クラブの会員ではありません。と申しますのも、これは各隊員クラブの加入年齢ということについては、本来であれば60歳からは加入できる、いなれば資格があるというような状況なわけでありますが、隊員クラブとして特に今までの経過の中においては、親子での会員、それとやはり今の社会情勢の中においては、もう60歳を超えても現役で職場での仕事、あるいはそれぞれの活動範囲が広いこの状況の中においては、やはりその部分の選択肢というようなことで、65歳あるいは70歳からの加入を求めているというこの隊員クラブもあるというようなことから、それなりの それぞれの隊員クラブの事情があるということで、私はそのような対応をいたしているところであります。
一番小野寺正樹議員。
はい、ありがとうございました。町長はまだまだ、当然若いですので、ますますこれからの活動を期待しております。老人クラブとは、発足当初から健康、友愛、奉仕の活動に取り組んできました。高齢者が人口の1/4、超高齢化社会の中でいち早く問題点を洗い出し、活動のしやすい体制づくりを推し進めることが、最も大事な役割と考えております。三河町での活動の一部を紹介すると、健康面ではグランドゴルフ、輪投げ交流、健康診断、高齢者生き生きフェスティバルの開催、また人気の百体体操が多くの町内会で取り行われております。 UI 活動では高齢者の介護予防や居場所づくり、元気塾からの住民主体型事業としてニコニコメイトに委託したよれ茶屋がスタートしました。こちらの事業には多くの人が集い、大変好評の事業と見受けられます。奉仕活動では町道の花壇作り、地域のパトロール、見守り活動、ゴミ出し、声かけ、防犯、防災の抑制など多くの活動を担い、地域の主体的な取り組みを行っています。しかしながら低迷が続き、加入者数、老人連合会では4クラブ、上町、中町、戸口、袖東の4つの団体になっております。会員数は260名、個人会員がその中で25名と極端に減少に至っております。理由については、役員の負担が大きく、役員のなり手がいない、その要因として単位クラブにおける会計処理や補助金申請、事業報告、市町村老人クラブ連合会の事業の参加の申し込み手続きや書類の作成など提出物が多く複雑化して、事務手続きが煩わしいなどが挙げられております。この問題に対して県老人クラブ連合会では、今年度よりモデル的に事務お助け隊の専任職員が指導を行い、現在では県内2カ所をモデルとして取り組んでいるようですが、まだまだ三河町に関しては先のように思われます。早急な手立てとして対応を検討しなくてはと考えますが、町の考え方をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
鈴木健康福祉課長。
老人クラブも含め、町内には他にも社会教育団体、社会体育団体、多数の任意組織が存在しております。高齢化や趣味、また雇用の延長や高齢になっても現役の働き方、現役で仕事をする方など、余暇時間の使い方も含め生活様式が多様化してきたため、会員数が減少し存続が困難になってきた、あるいは解散してしまった団体もございます。その多くの団体が抱える問題の一つが、事務を担う役員が不足しているということだということは認識いたしております。そういった任意団体への事務支援となりますと、数多くの団体があるため、町で全ての団体に事務支援することは今のところ考えておりません。例えば老人クラブのことを考えれば、一つの方法として町内会に依頼して町内会役員から事務作業を支援してもらうとか、単位組織で協力し合って経費を負担し事務作業を共同で委託するという方法もあるかと思います。しかしいずれにしても任意組織であるため、助言はできても会の運営は会で決めることになるのか、なるかと思います。以上です。
1番小野寺正樹議員。
はい、大変厳しい、返答をもらいましたけれども、なかなか、先の見えない部分が、問題が山積しているといった部分で、共に認識はしているかと思いますけれども、もう待ったなしの、先ほどから言っているように、待ったなしの現状にいち早く、手当てをしないと、三河全体の、老人クラブに響いてしまいますので、なんとかその辺の考え方を今一度、考え直せていただければと思っております。話を聞きますと、現在、連合会に入らなくても、活動に支障がない、入ってもメリットがないなどの意見があります。例えば、連合会として、町のバスは使えても、連合会に所属していない単老人クラブでは使えないなど、以前は使えた時期もあったと聞いていますが、バスの中での飲食などで貸し出ししなくなったと聞いております。問題を整理しながら前向きにぜひ検討してもらいたいと思います。次に、空き家を利用した高齢者の居場所づくりを提言したいと思いますけれども、当初、先ほどから町長からは、今のところ空き家を利用したそういった場所づくりに関しては考えていないといったような答弁をいただきましたけれども、ぜひ私の考え方を今一度聞いて参考にしてもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。現在、イオンをはじめ多くの大型商業施設では立ち並ぶ反面、地元にあった商店が閉鎖し、私の住む押切地域に関しても以前は十数店舗あったものの、今では数店に残り、地元の活気もなくなり、交通弱者の高齢者にも不便な状況が続いています。そんな中、地元高齢者の生きがいづくりや商店の空き家を利用した高齢者自らが運営し、農産物の提供から販売まで手掛けることができれば、集いの場、地元のにぎわい、お小遣い稼ぎなどではがなるのではないでしょうか。例えばですが、水曜日と土曜日の週2回販売の朝一的な取り組みで、8時前に開店する三直店であります。高齢者の皆様に話を聞いてみますと、面白い取り組みでやってみたいといった声もあります。最初のうちは農産物などの品数が少なく、産直店などの協力をいただきながら、2号店的な位置づけで運営し、事務的作業も兼ねてもらうなど、形を作りができるのではないでしょうか。産直店では売上は伸びるし、事務局を兼ねてもらえるし、まさに一石二鳥ではないでしょうか。ビジネス的感覚がなければ長続きしないと私は考えております。私は今のデンデンに30年前、店内には商品販売がなく、地元の生産者5人でデンデンの入り口を借りて農産物の販売を手掛けたことがあります。店内での販売は許してもらえず、野外での活動となりましたが、毎週2回の有意的な販売を行いました。特に夏場は虫が集まり、冬場は寒く、2、3年は取り組んだ記憶がありますが、無人販売を手掛けた頃より客との信頼関係がなくなり、諦めた経緯がありますが、あれはあれで楽しかった記憶がよみがえります。現在議員になり、地元で毎週土曜日に取り行われている百体体操にもたまに参加させてもらっていますが、参加者の多い時で30人近く集まり、大変好評の活動と見受けられますが、この高齢者の皆様を見ていると、もっともっと活動の場さえあれば、いろいろと活躍ができると私は信じております。なぜなら、このメンバーの中心的な人たちは、前に音読会を開催した人物が多く、大変好評な事業だと私も今でも思っております。ぜひモデル地域を策定し、問題点などを探りながら、最終的に三河全体に広がることができたら大変素晴らしいことだと考えております。生きがいを持って孤立せず、 コミュニティの中で生き生きと寿命まで健康で暮らしていけるよう、今、自治体がリードが必要だと私は思っております。高齢者の生きがい作り、地元の農産物の販売、空き家対策といった分野に躍進できる取り組みと考えますが、この分野に関しましては、特に大きく3つの分野に、関連いたしますので、細かくお伺いしますけれども、まず1点目、先ほど高齢者の生きがい作りに関しましては、お話がありましたので、地元の農産物の販売と空き家対策に関しまして、私は先日、農林省とかいろいろ行ったときに、こういった取り組みに関しては、いろいろな組み合わせによって、8割近い女性が受けられるといったような話を聞いております。例えば、地元の農産物の販売支援、そして空き家対策といった部分、そして先ほど言った生きがい作りといった部分の組み合わせをいかに、町側が考えていけるかが焦点と思いますけれども、まず1点目、地元の農産物の販売に関して意見をお聞かせ願いたいと思います。
須藤産業振興課長。
はい、ただいまのご質問にお答えをいたします。ただいまいただきました意見につきましては、大変に素晴らしい意見というふうには考えております。高齢者の方々の生きがいづくりとともに、実際的にこう身体を動かすことによっての健康づくりというものも当然、担保できるというふうに考えますし、あるいはその朝市的な部分ということで、三河町に新たな魅力の創造ということも想定できるかというふうに思います。ただ先ほど往来お話になってます通りに、老人クラブ連合会への加入が少ない、あるいは単位クラブ老人クラブへの組織率が悪いというような状況の中で、ちょっと答弁にもございましたが、新たな活動の場を求めて、活動していらっしゃるという高齢者の方が多いように捉えております。その中で、一つの方策として、ご提案いただいたような形も取ることは可能かと思いますけれども、当然、いわゆる起業というものは若い方に限ることではございませんので、ぜひ、その行政なり、あるいは他団体からの提案だけでなくて、ぜひご自分たちからですね、むしろ利益、利潤を追求しながら、明るい老後のためにですね、自ら健康づくり、あるいは生きがいづくりを創造するという意味でも、ご提案いただいた件につきましては、大変素晴らしいことと思いますので、機会があれば関係団体等ともお連絡を取り合いながらですね、実現に向けて、取り組んでまいりたいというふうには考えます。ただ1点だけ、今後担当課からの話があると思いますけれども、空き家利用というものを考えたときに、クリアするべきさまざまな問題、課題等があるのかなということは考えておりますので、実現に向けての取り組みとともに、その辺の課題解決に向けた取り組みについても、一つずつ乗り越えていかなければならないのかなというふうに考えているところでございます。以上です。
1番、小野寺正樹議員。
はい、ありがとうございました。地元の農産物、当然、皆さんイメージはつくかと思いますけれども、各家庭には、大かれ小さかれ、畑を持っている家庭が多く見受けられます。我が家でも畑もありながら、近所の人からおいしい漬物をいただいたり、そしてある時では農産物をいただいたりしております。お互いに物と物との交換とかも大変賑やかで、大変嬉しく思うところでございます。そういったやはり地元ならではの産物を取り扱うこと、もやはり私は地元の農産物の PR には大きなメリットがあると思いますし、やはりそれが売ることによってさらにいいものを作る、そして売れる喜びを味わえる、先ほど言った通り、この余った若干のお金が出た場合、孫ひ孫さんに まあ、お小遣いもやることもできる。当然自分自身もそういった部分で、まあ、温泉に行くこともできますし、まあ、ぜひ、そういった前向きな取り組みを、考えていただきたいと私は思いますので、一つよろしくお願いします。また、空き家問題に関しましては、今も、答弁の中にいろいろな問題があるといったような話をお聞きしました。まあ、先ほどから言っている通り、押し切り地域に関しましては、数十店舗あった空き家が多く目を受けられます。まあ、私はこの一般質問をする前に、事前にそういった空き家店舗の方にお話を聞いてみますと、もう今後使い道もなく、ぜひそういった考えがあれば、ご利用いただければ大変ありがたいものだといったような話も、聞いておりますし、まあ、もともと商店ですので、そういった部分では、まあ、大きな改装等もいらなく、まあ、できると私は考えております。まあ、問題は、やはり先ほどから言っている経理的な部分ができるのか、そういった部分ではぜひそういった産直店、三河町には、マイデルさん、そして産直三河さんがありますので、そういった組織と協力を密にしながら、農産物の提供、そして、まあ、あの農産物の足りない部分を提供していただいて、まあ、朝一でございますので、朝行って、まあ、2時間ぐらいやったら、もうこのまま農産物を各産直施設で取り扱う的な考えがあれば、特に無駄もなくなりますし、各産直店にもまた品数が多く並ぶ、まあ、そういった特色のある農産物が、並ぶといったメリットが大きく私は左右されると思いますので、ぜひ検討のほどよろしくお願いします。それでは空き家に関しまして、まあ、当初、まあ、町長からも話はあったんですけれども、再度担当課のもし意見があればお願いしたいと思います。
加藤建設環境課長。
はい、それでは空き家の活用という部分でございます。先ほど町長の方からも答弁ありました通り、町の方で現在空き家の活用、高齢者の居場所づくりに関する空き家の活用については考えていないという答弁があったところでございます。ただその空き家等について使いたい方いらっしゃった場合、また空き家の所有者が活用を図りたい、そういう思いがあった場合、こちらについては町の方に入っている情報、こちらの方を使いながら、そのマッチング、使いたい方、それから所有者、いかにこうつなぐような形、つなぐことができるか、そちらの方を応援していきたいということで考えているところでございます。以上です。
1番、小野寺正樹議員。
はい、我々人間といいますのは、やはりいつでもこう前向きに前進するべきだと私は考えております。やはり考えを孤立せず、いろいろなアイデアを取り入れ、いろいろな人の話を聞きながら、そういった、まずは取り組んでみるといった体制が私は必要かと感じておりますので、ぜひまだ持ち帰り、検討をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。先日百体操に行った際に、ある、ご高齢の大先輩からこんな意見 をいただきました。老化と加齢は違う。自分自身に合った歩幅で歩くことが大切だ。と言われ、帰ってから言葉の意味を考えさせられました。調べてみると、加齢は時間の経過とともに平等に訪れますが、老化は少しでも感情にして自らの健康を守ることができ、これにより健康寿命の延長が可能となります。老化とは加齢に加えて好ましくない生活習慣の積み重ねで進展します。両親から与えられた体を大切にして、なるべく健康で生きていきたいものです。自分自身に合った歩幅で歩くことが大切に関しては、生活サイクルを大切にし、無理なく進みなさい。急ぐと転んだり怪我をしたりするから、高齢者であっても自らの考えで行動することが大切で、先ほども話されておりましたけれども、させられているのではなく、自らが自主的に取り組む内容でないと ダメなのだとご助言を頂戴したように感じました。ありがとうございました。私はぜひ地元の議員としまして、そして地元がリーダーシップを取りながら三河全体に、活気あふれるまちづくり、まあ、当然高齢者問題、そしてまあ子育て問題等も多く山積しておりますけれども、私は一つずつテーマを重ねながら、追求してまいりますので、今後とも地元の皆さんとともに飛躍をすることを誓い、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。